611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
今日はジェイソン先生によるシェアリングです。オンラインの教会の皆さん、ここにいる教会の皆さん、おはようございます。各地から、国々から来る、若い人たち、モーニングディボーションに参加してくれること、本当に嬉しいですね。ここではたくさん受け入れるように、たくさんの友達とつながることができますように祝します。今日はコリント人への手紙第1の第3章。ここコリントは特別な教会です。私たち目で見ると素晴らしい教会だと思いますが、知識、そして、富、すべて素晴らしい。賜物も人に及ばすことはありません。非常にいい教会だとみんな思います。まあ、貧しい教会ではなくて、賜物もないことでもない。私たち一般的に、まあ、これは素晴らしい教会だと思います。しかし、ここコリントは非常に大きい問題ある教会です。なので、パウロは、何度も手紙を書きました。彼は4つの、手紙書きました。ここでは2つの手紙だけ、聖書に編集されました。コリント人への手紙は、第1は1つ目です。今日のタイトルですけども、教会を成長しなさいという内容です。私たちは成長しなければなりません。説得力のある教会、まあ、知恵のある教会であっても、まだ幼い子であるかもしれません。一節、二節、幼子の、ままにとどまってはいけませんという内容ですね。第一節、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができません。肉に属するキリストにある幼子に対するように語りました。パウロは彼らはまだ幼子と言いました。幼子の教会だと言いました。ここでは特別な言葉を使ってたんですね。一節に肉に属するもの、三節もあなた方は肉の人だとある。一節に、肉に属する人、非常に、まあ、ひどいということですね。肉にするもの、肉に属するものです。つまりただの肉です。三節、あなた方は肉の人でありと、それは情欲に、支配される人間だと言っています。なぜこの食べ物を食べなければならないですか。もちろんお腹、まあ、ベコベコなので、なぜ、寝るんですか。疲れたから。それは肉体的なことですね。肉体的な、欲があるんですね。幼子の状況は3つの状況あります。まず2節にあります、乳を飲ませ、私があなた方に乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だからです。父は、まあ、赤ちゃんに与えるものですね。お母さんから与えられます。お母さんが、ご飯を食べて、栄養をとって、その父 父を子供に与えるんですね。幼子とはどういうものなのかと言いますと、自分一人で聖書を読むことはできない、その食欲、聖書に対して食欲がないです。どのように、栄養を取るんですか。聞くこと、まあメッセージを聞く、そして証を聞く、いつも他の人のメッセージを聞く、いつも他の人々が消化したものを聞く。メッセージ聞くこと良くないとは私は言いません。もし私たちは神様を知るのはただメッセージだけ、ただ証、ただ成果を通してイエス様を知るなら、それは幼い子です。つまり自分で食物を食べてない、自分で聖書を読んでひらめきを取ることではありません。もちろんこれは成長するプロセスですけれども、幼子はもちろん乳を飲まなければなりませんが、乳を飲むのは当たり前です。しかし、10代になってもまだ乳を飲むならおかしいですね。私の子、小さい子、下の子ですけれども、生まれた時に当時は上の子は3歳半ですね。もう父は飲まなくなったんですね。で私は、弟に、ミルクを作った時に、お兄ちゃん聞きました。私も飲みたいと。もちろん OK ですよと。でもずっと父だけ飲むなら問題ある。それは人々の、食べ物に頼ったからです。2つの特徴ですけれども、3節、あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間 には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人である、ただの人として歩んでいることにならないでしょう。2つ目は自己中心のことです。赤ちゃんなぜ泣くんでしょうか。お腹が、減ってるから、自分の需要があるから、早く私の問題解決してくれると。それは自己中心ですね。いつも自分が欲しいと、私は欲しいと、いつもこんな状態です。すべて自分のために動く。なのでどのような結果になるんでしょうか。妬みや争いが出るんです。なぜ、嫉妬するんですか。相手があるから私がないと。なので相手のものも欲しい、あるいは私が、得ることはできないので、あなたも、得られないようにする、ある争いするんですね。それは3節に書いてある、ただの人として歩んでいること。なのでその人が本当に成長しているかどうかは、自己中心かどうかを見ることで判断分かるんですね。判断できるんです。 あなたはもうバイブルスクールの生徒なので、もう伝道者なので、自己中心ではないとは限らないです。私は、バイブルスクールで、勉強した時に夫婦喧嘩がありました。新学院のみんな分かったんですよね。私は子供も連れて、その外国に行ったの で私、いつも、学校行くから、新学校に行くから子供の世話はもちろん、奥さんしてもらうんですね。で、奥さんは、じゃああなた学校行くことしょうがないので、私子供の世話するんですね。でも学校終わったらあなたが子供の世話しなければならない。でも私は、その聖書の勉強まだあるからとか言って争いました。最初は関係、良くないことを隠されたんですけれども、徐々にみんな分かるんですね。で、先生が私に言いました。あなたたちは霊的な利益争っているではないでしょうか。あなたたちはお金を争うことはしません。この用的な、利益を、奪わないですけれども、でも霊的な領域においてあなたたちはまだ利益を取っているではないでしょうかと。なので、自分の本質を見なければならないですね。もしあなたはいつも自己中心なら、イエス様を信じてもまだ自己中心かもしれません。あなたは、伝道者であろう、神学者であろう、関係ないですね。3つ目の特徴ですけれども、4節。ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私は、アポロに言う。それは、組をすることですね。それは自分のためにですね。私、中学校時代に、そのチェスのコミュニティに入りました。なぜ入ったんでしょうか。もちろん自分がもっと、その技術を良くなるためですね。で、大学卒業して、アーミーに入らなければなりません。国民党入るかどうか、その時費用、メンバーフィーがかかるんですね。で、国民党に入ればアーミーに入っていくこと、もっと楽な仕事をさせる、そうですね。で、もちろん、党に入ることは自分の益のためです。皆さん、党に入ることは良くないことは私言ってませんよ。それは、それは人それぞれの状況はあるから、私は自分のことだけに対して言ってますよ。私は、その50のメンバーシップフィーですね、払ったんですけども、その後何もなかったんですね。私たちはいつも組に属するか、私はパウロの子につく、私はパウロ、アポロにつく、それは用的なことです。私たちは、イエス様を信じても、幼子の段階にとどまったままではよくないですね。聖書を自分で読まない、そして自己中心、あと、組を組むこと。私たちは何十年イエス様を信じても幼子のままになる可能性はあるんです。第2段落5節から17節、 その幼子の教会は、植える、そして蜜を注ぐと、神の働きに関しては、はっきりわからない。コリントの人々は、組を、組みました。で、パウロもその中に巻き込まれました。5節、アポロは何なのでしょうか。パウロとは何なんでしょうか。私たちは、まあ、あなた方に、信じたために用いられた奉仕者であって、奉仕者であるだけですよ。6節、6節は、まあ、特別に書いてあるんですね。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。上と、水注ぐのは、過去式ですね。パステンスです。 しかし成長は、現在式です。例えば私たち、植物を植える。まず種をまきますね。それはもちろん必要なプロセスですね。種をまいたら必ず成長していくんでしょうか。そうではないですよね。まいてからもちろん水を注ぎますね。しかし水を注いたら必ず成長していくんですか。必ずではないですよね。水を多くによって、その食物は、植物は、死んでしまう可能性もあるんですね。なので成長させるのは神ですよ。ただ植える、ただ種をまく、水を注ぐことは、それは、素晴らしいことでしょうか。そうではないですね。独自の成長の中でも賜物をすごく重視するプロセス時ありました。で、だんだん私たち分かったんですけども、予見の祈りしても全て問題解決できません。あと癒しも位置的にすごかったんですけども、癒ししても、問題解決できませんことを悟りました。あと、苦い根を、焼き払うこと、まあ、たくさんやれば問題解決していく。そうではありません。あるいはたくさん聖書読んでも、読んだら、自分の問題解決していくことと思ってたんですけども、そうではないですね。牧会たくさんすればよくなるとか、問題解決できるとか思ってたんですけども、そうではありません。じゃあ、ビーイングを発揮しましょう。福音を、述べ伝えたい人なら、福音述べ伝えてもいい。伝道していい。で、聖書を読む人、読むのが好きなら、たくさん聖書を読んでもいいです。人はそれぞれ違います。人生の、まあ、旅路も違います。ある人はその段階で、まあ、神様どのように見てるか、どのように語られるか、本当に知りたかった。ある人はその段階で、まあ、神に尋ねることではなくて、ただ人とつながる必要、時には、まあ、真理が必要、時には暇なのでたくさん問題ある。みんなそれぞれ状況違います。成長はただ神様が成長させるのです。なんで、彼はイエス様信じたのか、なぜ彼は突然すごく情熱持ってるのでしょうか。私たちは知りません。それは人々の、秘密ですね。その人はどのように成長していくのか私たちは分かりません。 例えば女性が、妊娠して、子供を雇うとたくさん本を読みますね。何を気をつけなければならないでしょうか。あ、コーヒー飲んではいけないねとか、早く 寝た方がいいとか。でももし、子供今心臓が成長してるよ、何を、注意しなければならない、注意 しなければならないと、教えられても、どのように、気をつけ なければならないのかしても何もできませんよね。あるいは今、神経ですね、成長しているから、気をつけなさいと、それ教えられてもどのようにするのか、どうしようもないですよね。なので、それ命のことは、秘められていることです。私たちは命のことは分かりません。霊的なことも分かりません。なので、人が飢えても水を注いでも、自分のただ自分の働きをするだけです。誰を、素晴らしいとか、誰を高く、引き上げる必要はありません。彼はただの奉仕者である。彼らは、人を成長させることではできません。教会を成長させることはできません。私たちはただの奉仕者です。私たちただ神と共に働くものです。神様と共に働くとは、私たちは、自分何をやりたい、神様の許可を得ることではありません。私たちは、神が行いたいことをただ従っていくだけです。なので、種をまき、水を注ぐこと、そして神様の、働き、それを、はっきり知らなければなりません。8節、植える者も植える者と蜜を注ぐ者は一つのなって働き、それぞれ自分の、労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。皆さんよく注意しなさい。自分の働き効果、によって報酬を受けることではないですよ。それぞれ自分の苦労に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは本当に神様に、忠実に働いていたのが、それによって、その報酬を受けるのですよ。12節、誰がこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は日とともに現れ、その日がそれぞれの働きがどのようなものが、試すからです。あなたの働きは、どういう質問のものでしょうか。金か銀、宝石、それとも草、藁、木なのでしょうか。それは、態度で分かるんですね。まず、忠実な、性質で忠実に働くこと、神様の方法を用いて働くものです。で、逆に、木とか草は藁とか自分の方法を用いて働いたのです。これらのものは火を 通したら全て焼かれます。私たちはこの世からたくさん学んでイエス様を信じました。なので私たちの、考え方ですね、この世から来るものは、この世から来るものはすごく多いですね。私たちこの世の方法を用いて働きました。私は昔はこんな人でした。で、ある 奉仕働いたら神様はあこういうやり方はダメですよと言われました。例えばこのような方法を持って宣伝するとか、このような働き方とか、私、一つ例を挙げたいですけども、これはただ私個人の例ですよ。皆さん、自分に応用してはいけませんですね。例えば私2002年の時に、そのある特別集会を行いたいですね。で、お金どこから来るかと思ってたんですけれども、洋服を作って販売してお金を取ると。で、私神様に祈ったら神様は答えました。T シャツをやらないで。じゃあ T シャツをやらない。でも、私は個人的には、T シャツはやらないですけども、でもある姉妹に頼んで、あなたはやってもらえないかと。で、その姉妹が、その T シャツを、いろいろ手配して、たくさん工夫してた。で、特別集会、3日間前に彼女が私に電話かけました。神様から啓示受けたんですけども、T シャツを販売してはいけないと大変だったんですね。なのでそれらの仕事はただの木、草、罠なのです。私たちは神様と交わることによって、たくさん、神様の御心ではないことが明らかになるんですよ。でも、あなたは自分の、ポジションに忠実にすれば、神様は素晴らしい、よしと、見てくださいます。あなた、たくさんやっても、それは意味ないかもしれないよ。その働きはすべて明らかになりますよ。私たちは、自身は、救われますけれども、しかし全ての働きは救い去ります。主が働いてくださるように、自分の働きと神の働きは違うことを知らなければなりません。私たちたくさん働いても、その命がを成長させることはできません。なのであなたはどなたにつくか関係ないですよ。三つ目、第三段落18節から24節、この世の知恵を持って教会を建ててはいけません。この世の知恵を持って教会を立っていくことをしてはいけません。18節、誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分をこの世で知識、知恵あるものだと思うものがいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。たくさんの人は自分は賢いと思います。私も、その賢いとみんなが言ってくれたんですね。私は過去の仕事は、仕事だったんですよ。顧問の仕事だったんです。顧問なので、私顧問なので、私と会話することは、知らないといけないですよ。一般的な人は、話しかけてくることではないですよ。会社の、リーダーたち、高い位置にいる人たち、私に相談してくるんですよ。費を払って。なので私は知恵のあるものだと思ってた。でも知恵は、理性は神 様のこと、霊的な領域のことは理解できません。私たちのこの世の知恵をもって、未来のこと、将来のことは分かりませんよ。私たちは明日のことを知らないのに、なんで計画できるでしょうか。御霊はすべてのことを知ることができます。私たちただ頭で考えて分かるわけはないでしょう。例えばコロナ来ること、私たち誰も知らないでしょ。先日、ロシアの、地震がありました。8.89 の、その地震がありました。で、その後7つの、火山が吹きました、爆発しました。私たち知らないでしょ、そんなこと。コロナ来たこと、来ること私たち知らなかったでしょ。さらに、コロナこれからも来ること私たちは分かるわけないでしょ。なので私たちの計画、私たちの判断は間違えるべきですよ。間違えるばかりでしょ。でも神様は私たちにたくさん教えるが、その場では教えないかもしれないですよ。アラノで、火の柱や、雲の柱は朝、翌日朝起きて動くかどうか、その時しかわからないのですよね。なので私たち5年計画しても10年計画しても、それは自分が欺いていることですよ。コロナ来た時にみんな質問するんですけども、いつ終わるだろうかと。たくさん専門家が予見したんですけども、彼らが間違えました。私最初からもう予見、専門者たちの、予測ですね、予測も、整理したんですけども、あるいは予見者たちの予見を整理したんですけれども、月越祭超えたらよくなるとか、イースターよ超えたらよくなるとか、みんな間違えました。誰も知りませんでした。なので私たち長期的な計画をするのは、それは問題あるんですことですよ。私たちの計画の、成功率は、あるいは、当たる率は50%しかないですよ。50%とはただの、当たるか当たらないか分からないでしょ。なので私たちは毎日主にただついていきましょう。霊的なことは私たち知りませんよ。私たちは神様に尋ねて啓示を受けてついていくのです。教会は成長しなければなりません。主が助けてくださるように。私たちは神様の御言葉に対して食欲あってはいけません。たくさん神様に捧げなければなりません。自己中心してはいけません。私たち、ただ従順に神様について働くことしかできません。他は神様に夜のです。主が助けてくださいますように。これでメッセージ終わります。プレーウォークのメンバー、今出てきてください。ジェイソン先生があなたたちに祈ります。今日は私たちはペンダーあたりに、プレーウォークを、行います。平安を持ってこの地を祝するように祈りましょう。プレーウォーク出る人たち、今出てきてください。油注ぎを受け取ってください。イエス様、今日プレーウォークの兄弟姉妹と子若、あなたの御手に委ねます。主の血潮を彼らを追ってください。主を道から送ってください。彼らを守るためにイエス様 の皆によって血潮を彼らを追うように、すべての死の霊彼らから離れていく、うつの霊彼らから離れていく、彼らプレーウォークするときに刑事の霊彼らを教えてください。彼らが何を、祈ればいいか彼らに教えてください。彼らが平安がありますようにイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん神様を礼拝しましょう。私たちはイエス様に属するものです。私たちはこの世のものではありません。今手を叩きながら賛美していきましょう。ハレルヤ、シエス賛美します。感謝します。まず皆さん主に感謝を捧げましょう。 私たちはイエス様によってイエス様に清められました。イエス様によって私たち聖別されました。私たちは神様のものです。神様の民です。イエス様によって私たちイエス様に属することになりました。なので賛美しましょう。神様、あなたに対して与えられた恵み、家族、あなたの家族にある恵みのことを神様に感謝を捧げましょう。主、賛美します。感謝します。私たち愛してくださること感謝します。私たちを選んでくださったこと感謝します。ここにいる兄弟姉妹、オンラインにいる兄弟姉妹の皆さん、私たちはあなたの民です。あなたに属するものです。あなたは私たちを選ばれたこと感謝します。私たちをこの世から分けられたこと感謝します。私たちあなたによって愛されるものです。感謝します。兄弟姉妹皆さん、まず神様が照らしてくださるように願いましょう。私たちの霊的な命にはまだ幼子の段階にとどまっているではないでしょうか。ここに来る人たちはもちろん神様を慕い求める、神様のことに上乾き人なんですけれども、でもある分野において私たちは自己中心にとどまったままではないでしょうか。自分、いつも自分の肉に応じて、選択していることではないでしょうか。今座って静まりましょう。主が私たちを照らしてくださるように。私たち教会に来て人々が、まあ、ただ人々についているだけではないでしょうか。人々が私のことを見てるから来ることではないでしょうか。本当に神様の御言葉に対して、上乾き心あるのでしょうか。私たち聖書を読むとき、霊的な食欲を持ってないではないでしょうか。聖書を読むと、まあ、寝てしまう、その読むと理解できないと、もう本当にくだらない、くだらない、もう読むことができませんと、本を閉めた、聖書を閉めたことないでしょうか。主の御言葉は私たちの心に入っているでしょうか。聖霊様、来てください。主、私たち来ました。今照らしてください。聖霊様、私肉体は来ました。しかし私の心は本当に来ているか。私たちの心は本当にあなたに合わせてますか。聖霊様、照らしてください。助けてください。今神様に祈ってください。主を許してください。主、私はあなたの御言葉に対して興味持ってないことを許してください。私、いつも自己中心である、許してください。私は人のことを気にしています。許してください。 主許してください、私はイエス様を信じました、救いをもらいましたが、まだ自己中心のままです。今皆さん神様に祈って罪を告白してください。主の助けを求めますように。主は私たち聖書の時に、聖書の間に私たちの聖書の中でいつも自分自己中心で自分のことを考えて動きました、自分の利益を求めて動きました。主許してください、私たち成長しなければなりません。これらの行動は幼子です。自己中心、私たち自己中心で成長していません。主を許してください、助けてください。今神様から教えられた自己中心のこと、幼子の性質、神様 に助けを求めましょう。神様の性質を私たちに与えてくださるように今祈ってください。主、感謝します。私たちの霊の目を覚ましてください。聖霊様、私たち教えてください、導いてください。私たちの行動の、その目的、行動の動機があなたのためにするように助けてください。主、あなたが私たちの主です。私たちあなたについていきたいです。あなたがセンターです。主に言ってください、主をあなたに従順したいです、助けてください、助けてください。主を私たちを導いてください。主、あなたは私たちのすべてです。ハレルヤ。主、あなたは私たちのすべてです。兄弟姉妹の皆さん、今二人を組んで一緒に祈りましょう。 6節、私が植えてアポロが蜜を注ぎました。しかし成長させるのは神です。私たちは自分の、賢さに頼らずに神様に、成長を成長するように、願いましょう。人との関係、家族メンバーとの関係、私たち自分の、方法も持たずに神様のことを求めましょう。この世の方法ではなくて神様の方法を求めましょう。今祈ってください。天のお父様、パウロは植え、アポロが蜜を注ぎました。しかし成長させたのは神です。主は、私たち自分の方法も持たず、あなたの方を持つように助けてください。あなたは唯一の神、あなたは教会を導いていく神です。主、私たちはあなたの視野ありますように助けてください。兄弟姉妹の皆さん、神様は語ってくださいました。この行の方法をもって、教会立ててはいけませんと。この行の方法をもって教会立つことは良くないと神様語ってくださいます。私たちはこのような方法を自分の家を建てるでしょうか。このような方法を持って、仕事をしているんですか。神様の霊を求めましょう。神様の方法を求めましょう。主の霊、主の霊を求めて自分の教会、自分の、セールグループ、自分のことを 神様の方を持って立てていきましょう。聖霊様、助けてください。私たちどのようにセールクルーブを導くか、どのように働くか、どのように教会を立てていくか教えてください。聖霊様、私たちを満たしてください。知恵の霊、資料の霊、 私たちを私たちに注いでください。主よ、あなたの霊に頼ります。主の霊、私たちを注いでください。今ジェイソン先生、シェアしたんですけども、かつて彼は顧問の仕事をしてた、彼と会話するのはお金払わなければならないですね。たくさんの若い人を聞いて、すごく、すごくワーワーしたワイワイしたんですね。あなたも、あなたも将来ジェイソン先生のようなものになるように祝します。ヨセフはかつてファラオの前に立ってた時に、ファラオは彼の中に神の霊があると言いました。ヨセフは牢に入ったことはあったんですけども、奴隷にしたこともあったんですね。奴隷になったこともあるんです。しかし彼は神のことを求めて、彼は神と良い関係あります、ありました。神の霊、彼の上にあった。なので、彼はすごく素晴らしい顧問になりました。皆さん、あなたはキリストに属するものです。キリストは神に属するものです。御霊は神に属するものです。あなたの中にも聖霊とどまっています。聖霊様がこのように歩んでいますけれども、私たちは神様の子供たちです。私たちは、頭には光があります。神様の光を私たちの中に照らすからです。私たちは人々、このような人々と性別して、主の光、私たちと共にありますように。私たちは幼子から成長していくように、私たちは聖霊の御声聞くことができますように、聖霊が私たちの、先生になりますように、聖霊があなたたちに、知恵を教えてくださるように、神様に属する知恵を教えてくださるように、 あなたの言葉は影響力ありますように祝します。これで今日のモーニングディボーション終わります。